メッセージ5、石、救い主としてのキリストは、神の建造のための生ける石を生み出す。ローマ数字1、使徒第4章10節から12節で、私たちが見るのは、キリストが住みの石として、ユダヤ人指導者たち、家を建てる者たちによって蔑まれ、十字架につけられたが、神によって死人の中から復活させられ、神の建造の隅の石となり、神の救いがただ彼の中にだけあるということです。使徒行伝4章10節、あなた方一同も、イスラエルのすべての民も知っていただきたい。あなた方が十字架につけ、神が死人の中から復活させたナザレ人イエス・キリストの御名の中で、この名の中で、この人があなた方の前に健やかになって立っているのです。11節、この方はあなた方、家を建てる者たちに捨てられ、隅の頭になった石です。12節、この方の他に救いはありません。私たちが救われるべき名は、この名のほか、天下の誰にも与えられていないからです。ローマ数字に、詩編第118編は、キリストが神の建造のための隅の石であることについて語っています。A、家を建てる者たちの捨てた石が隅の頭石になった。詩編118編22節、詩編118編23節、これはエホバからのことであって、私たちの目には不思議である。24節、これはエホバが設けられた日である。私たちは喜び踊り、それを喜び楽しもう。丸1、主イエスはマタイ第21章42節でこの節を引用し、彼が神の建造のための石であることを示していました。丸2、キリストは隅の石であり、新約時代に教会を建造するためです。丸3、マタイ第21章42節の主の言葉から、主が神に尊ばれた、尊い石であることをペテロは知るようになりました。B、主イエスは復活の日に、神によって隅の石とされました。丸1、キリストは過去の永遠において神に選ばれ、神の霊的な建造のために隅の石となりました。第一ペテロ一章二十節、その方は世のもといの置かれる前からあらかじめ知られていましたが、時代の終わりにあなた方のために表されました。丸二、家を建てる者としてのユダヤ人指導者たちは、彼を極みまで拒絶し、彼を十字架につけるまでになりました。丸三、神はキリストの復活において、二度目にキリストを隅の石として選び、それによって彼が過去の永遠においてキリストを最初に選んだことを確証しました。丸四、神はキリストを復活させた後、彼を天に引き上げました。スモール A、天のシオンへのキリストの昇天は、神が彼を選んで隅の石としたことのさらに進んだ確証です。イザヤ28章16節、それゆえ主エホバはこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みられた石、固く据えられた石杖としてのたっとい隅の石である。信じる者は慌てることがない。スモール B、キリストの復活と昇天がいずれも証明し、確証しているのは、彼が神によって選ばれて、神の建造のための隅の頭石とされた方であるということです。C、キリストはすべてを含む石として、神の永遠の住まいを建造するための神の行動の中心です。マタイ21章42節、 イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書で読んだことがないのか。家を建てる者たちの捨てた石、これが隅の頭石になった。これは主がなされたことであって、私たちの目には驚くべきことである。エペソ2章19節。そこであなた方はもはや他国人でも、寄留者でもなく、生徒たちと同じ国籍の者、神の家族の者であり、20節。そして人たちと預言者たちの土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその隅の石です。1. キリストであるすべて、彼が行ったすべて、彼が行いつつあるすべては、彼が隅の石であるという事実によります。2. 彼は隅の石であることによって、私たちのために死ぬことができました。それは私たちが彼と共に十字架につけられ、彼と共に生かされ、彼と共に復活させられ、彼と共に天上で座らせられることができるためであり、また彼が私たちを救い、私たちを作り変えて宝石とし、私たちを共に建造して神の住まい、宇宙における神の唯一の宮とすることができるためです。ローマ数字3、ペテロは使徒第4章10節から12節でキリストが石救い主であると告げ知らせました。使徒行伝4章11節、この方はあなた方家を建てる者たちに捨てられ隅の頭になった石です。12節、この方の他に救いはありません。私たちが救われるべき名はこの名のほか天下の誰にも与えられていないからです。 A、 ペテロが詩篇第118編を引用したことが示すのは、彼がキリストを罪人の救いのための救い主として述べ伝えただけでなく、また神の建造のための石としても述べ伝えたということです。 ① そのようなキリストが罪人に対する唯一の救いです。2. 天の下での唯一の皆、ユダヤ人指導者たちによって蔑まれ、拒絶されたが、神によって尊ばれた彼の皆の中で、罪人は必ず救われて、罪から離れるだけでなく、また神の建造に預かります。フィリピ2章9節、それゆえに、神もまた彼を高く引き上げ、そしてあらゆる名に勝る名を彼に与えられました。10節、それは天にあるもの、地上にあるもの、地下にあるものがイエスの御名の中ですべて膝をかがめるためであり。また1章21節、彼女は男の子を見ます。あなたは彼の名をイエスと呼びなさい。彼は自分の民を彼らの罪から救うからです。B、キリストは聖なる方、義なる方、命の創始者、しもべであるだけでなく、神の建造のための石でもあります。1、この石は私たちが救われることができる唯一の方です。2、キリストは石救い主です。彼は石救い主として、堅固で強く信頼できます。3、私たちはイエスの御名の中でのみ救われることができ、イエスは石です。これは私たちが石救い主を持っていることを意味します。C、神がキリストの中で来て肉体となり、石となったのは神の宇宙的な住まいを建造するためです。1、はじめにキリストは普通の石であり、ユダヤ人指導者たちは彼を殺すことによって彼を拒絶しました。2、神は彼を尊んで死人の中から復活させ、建物の壁を結びつける隅の石、卓越した石としました。 3. キリストは神の住まいの隅の石として、ユダヤ人信者の壁と異邦人信者の壁を結びつけます。
ローマ数字4、石、救い主としてのキリストは、神の建造、神の霊の家のために生ける石を生み出しつつあります。第一ペテロ2章6節、なぜなら聖書にこう書かれているからです。見よ、私はシオンに選ばれたたっとい隅の石を据える。彼に信頼する者は決して恥ずかしめられることがない。7節、こういうわけで、信じるあなた方には、たっといものですが、信じない者には、家を建てる者たちの捨てた石、これが隅の頭になったとあり。8節、また、つまずきの石、妨げの岩とあります。彼らが御言葉につまずくのは、従わないからであって、またそうなるように定められていたのです。A、信者としての私たちに対して、復活したキリストは増殖させる石、また建造する石です。1、まず私たちは彼の増殖となりました。今や彼は私たちを共に建造して、神の住まいとならせつつあります。2、キリストは神のエコノミーにおける石救い主として、神の建造のための建造する方であり、また材料でもあります。マタイ16章18節、そこで私もあなたに言う、あなたはペテロである。私はこの岩の上に私の生涯を立てる。ハデス、黄泉の門も、それに勝つことはない。 B、 ペテロはヨハネ第1章42節とマタイ16章18節における主の語りかけを通して、キリストと信者たちの両方が神の建造のための生ける石であるという啓示を受け、そして最終的に神の目標が生ける石を持って霊の家を建造することであることを認識しました。ヨハネ1章42節、そして彼をイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見て言われた。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパ、訳せばペテロを意味すると呼ぶことにする。第一ペテロ2章4節、人には捨てられたが、神には選ばれたたっとい生ける石である主に来て。五節、あなた方自身も生ける石として、霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となって、イエス・キリストを通して、神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。1、第一ペテロ2章4節は、キリストが生ける石であることについて語っています。スモール A、生ける石は、命を所有しているだけでなく、命において成長します。この生ける石は、神の建造のためのキリストです。B、私たちの命として、キリストは種です。神の建造のために彼は石です。C、私たちは彼を命の種として受けた後、成長して彼を私たちの中に生きている石として経験する必要があります。第一ペテロ1章23節、あなた方が再生されたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、生きていて存続する神の言葉によるのです。2章2節、生まれたばかりの赤子のように、悪巧みのない言葉の父を切に慕い求めなさい。それによってあなた方が成長して救いへと至るためです。 D、彼はこのようにして私たちを彼の神聖な性質をもって作り変えられる生ける石とします。それは私たちが他の人たちと共に土台と隅の石の両方である彼の上で霊の家に建造されるためです。丸二、私たちは信者としてキリストの中でキリストを通して生ける石となり霊の家に建造されます。スモール a、 私たちが生ける石であるのは再生と作り替えを通してです。ヨハネ3章6節、肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。第二コリント3章18節、しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。 B、 私たちは土くれから創造されましたが、再生の時に命の種を受けました。その種は私たちの中で成長することによって私たちを作り変え生ける石とします。丸3、私たちが建造されつつある霊の家は神の建造です。エペソ2章21節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき、22節、その方の中であなた方もまた共に建造されて、霊の中にある神の住まいへと至るのです。スモール a、 最終的にこの建造は石の都である新エルサレムにおいて究極的に完成します。スモール b、 私たちは宝石となりつつあり、この宝石は新エルサレムの中へと建造されます。スモール c、 私たちが日ごとに神の建造のための生ける石であるキリストと接触し作り変えられるとき、この過程が起こります。ローマ12章2節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかを、あなた方がわきまえるようになるためです。